ゾンプロダクツ遊びのラジオのサメ島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
はい。
いや、緊急事態宣言解除後ですね。
つまんねえな。もっとさ、しっかりさ、
うん、
もう備えようよ、もっと。
そうね、今
ね、
うん、
病床からこうコロナの患者が退院して、
うん、
もう無事済みましたってぐらい、もうみんなで、
うん、
ね、謹慎してよ。
そうね、最後の一人が退院するまでみたいな、
うん、そうそうそう、うん、
それで退院した日から3日は宴みたいな感じで、うん、国民の休日みたいな感じで、
そう、国民の休日を3日ぐらい制定して、その後2週間休みで、
ええ、
で、その後はまあ、半分だね。
徐々にって、慣らしていかないとって。
うん、
長い、謹慎がありましたので、皆さん体を慣らしていくことが大事なので、あります。みたいな感じで。休みを取るのであります。
そんな師匠いたら生
きてるよね。徐々に体を慣らしていくのであります。
そうそうそう、電話番号が偶数の人は今日は午後休み。
ね、火曜日の出勤は天秤座のみとかさ、そういう謎の感じで天秤座王のみとか、そういう。
いいな、もう休みまくって、ね、なんか気づいちゃったんだけど居酒屋いらないね。
ああ、そういう話、うん。お前それ今ブッチョさんが大変だっつってんのに。
いやいや、俺が言いたいのはワタミとかそういう、
あ、そういうの、うん、はいはいはいはい、今大変みたいだね、なんかね、うん、
ワタミは結構お店クローズしたってね。
1割クローズって言って、まだ1割で済んでんだって思うけどね。
ね。
ま
あ、多くのリストラがあったんだろうな。
ねえ、うん。あ、そうそうそう。ふーちゃんはさ、それこそ緊急事態宣言があってもさ、しぶとく会社に行ってた GO のものなんだけどさ、その間はね、何一応ほら、代々木のさ、ランチが結構いいんだよね。安くて美味しくて。
で、いいよね。
そう。で、これがちょっと潰れちゃうのは忍びないんで、いつもはお弁当派のふーちゃんがさ、毎日毎日こう、ランチを通うっていう。
お、食べて応援。
食べて応援やってたんだけどね。でもやっぱり耐えきれなくて閉めてるとこあるね。
しょうがないよね。でもまあ、ランチは相当、ね、主力というかさ、
うん、ね、そうね、
ビジネス街のランチは
それこそさ、新しい働き方でそのテレワークが推奨されてますって言いますけど、例えば半分とかさ、3割とか4割とかテレワークになったら、そうなったらまあ売り上げも減少ですからね、
うん、
ランチでやってる店とかも死活問題ですよ。これからやっていけんのかなっていうのは。ね、うん。
まあね、都心の飲食店はかなり打撃だろうな。
だと思うわ。
お家にいる人っていうことは、お家の周辺には。
うん。それこそなんかほら、意識の高いさ、オフィスのあるところとか、大崎とかさ、大丈夫？なんか、ランチとか全滅してない？あそこら辺のさ、
駐車場になってるかもしれない。
そうそうそう、あそこら辺のオフィスは早くからこうリモートになってるからさ、ね、
ね、
ね、大変だね。
怖いな。
いや本当に、まあ鮫島さんはまだリモートなんですね。
そうですね。うん、おそらく会社を辞めるじゃないですか。
あ、そうですね。前々回言ってましたね。
うん。だから、多分誰とも会わずにそのまま退社でしょうね。
いやー、いいね。
うん。
やったもんだね。何年いたっけ今の会社。
ちょうど5年だね。
5年。
5年ヶ月。
5年いた会社を、なんか、挨拶なしで辞めるのはすごいね。
今回の勤め先で比較的俺人間関係ちゃんと知ってた方でさ。
うん。
いや、ちゃんとしてたっていうか、その前の会社はそんなに多くの人と関わることはしてなかったんだよ。
はい、はい。
限られた人だけ。
ええ。
でも、今の会社は割とその辺、ちょっと気持ち切り替えようと思って、うん、他部署も含めて、
そうですね。
コミュニケーションの多い職場だったから。
うん。鮫島さんといえば、ナックの打ち上げに呼ばれなかったっていう。
あ、そう。
あ、ごめん、傷開いちゃった。
そうだね。
あ、ごめん、ちょっと。さすがに、親しき中にも礼儀がある。ここまでショック受けると思わなかった。
そうだ。
いや、ラジオで話してたから大丈夫かなと思ったんだけど。
あ、呼ばれなかったんだ、俺、そうだった。
ナック2じゃない？ナック1、2の打ち上げみたいな話してたよ、確か。
あ、そう。
うん。あ、ごめん、鮫島さん。そんなに、開始即落ち込ませるとは思わなかった。こんなに落ち込むとは思わなかった。ね、いや、まあ、へこみますよ、普通の精神してたら。まあそれを反省してっていうところあったんですよね、きっとね。うん、
そう。
うん。
そうなんだ。
ね、いや、申し訳ない。そうね。まあ、ね。
何人かに向かって、もうやめますって言ったら、うん、スラックで、個人的にメッセージとかいただいて。
うん。
ああ、ちゃんと人間関係気づいていたんだなと思いましたね。
あ、そうですか。
うん。普通来ないじゃん。
うん。
いや、来るのか、普通は。
普通は来ると思いますよ。
うん。そう。やっと普通に近づいたんだよね、今回。
そうか。う
ん。になってきたなって。
まあね、まあでも、アフターコロナ。すごいね、なんか戦後って感じがして、あんまりさ、そういう、こう、実感がないけど、いろんな常識は変わっていくんだろうね。
うん。
うん。
やっぱ自社出勤とか、一般化してほしいよ。
まあね、うん、
うん。出勤時間とリモートワークのより、こう、具体化。
うん。
週のうち、まあ、4、2割ぐらい出勤すればいい。まあ、要は週1。
うん。
出勤でいいとかさ。
まあね。うん。俺もさ、今週から出勤になってさ、
うん、
これはもう会社でも誰も言ってないんだけどさ、
うん、
悔しくて。うん、仕事がはかどる。
出勤すると。
そう。
人がいないから。
いや、じゃなくて、気が散らないから。
そうなんだよね。
そう。絶対同僚とかには言わないけど。
うん。
うん。
そう言っちゃうと良くないもんね。
そう、言っちゃうと、じゃあ、いらないんだねってなっちゃうから。
うん。
いやーって。
電車乗りたくないでござると思うね。
そう、本当に、人ですよ、本当に。あ、ごめん。話大幅に横それていい。人、う、人、ん、で思い出したけど。うん、今、テレビ埼玉がさ、何夕方の時間がね、プロゴルファー猿プラス忍者ハットリくんで3時間くらいやってんだよね。
ええ、
すごい、火曜日だか、月曜日だか。うん。
A 先生アワーじゃん。
A 先生アワー。3時間も A 先生のアニメやる？
テレビ埼玉、嘘、すごいね。
うん。2時間だったかな？ 2 時間だから3。
へ
ぇ。笑っちゃった。うん。
そう、それ深夜？
いや、あれだよ、夕方。
夕方？
うん。
15時とかだ。
そんぐらい、そうそうそう。
え、いつ何曜日？
月曜日見たかな。
月曜日ね。
うん。延々と、あの、服部くんやってて気狂いそうになったよ。あの、服部くんって変、あの、ほら、変則でさ、あの、うん、30分3本みたいな感じじゃない？
はいはいはい。
うん。それをさ、あの、何、全部、オープニングとエンディングばらして、あの、うん、3本分ぐらいやってるから、9本ぐらい、こう、ずーっと、こう、服部くんが続くって感じ。
おー、うん。しかもデジタルリマスター版。
そう、画質がすげーいいの。
すごいじゃん。アニメ地上波。
うん。あ、もしもし？
え、何？
あ、ちょっと声が聞きづらかったんで。うん。
あ、
そうなんですよ。
地上波初で、開局40周年記念。
うん。
で、テレタマと同世代のアラフォーの方が子供の頃に夢中になったアニメを放送する。
うん。
アニメ枠、アニメ 40s。
はい。あ、じゃあ俺用だったのか、じゃあ。
うん、で毎週火曜日の19時半から21時半の2時間枠。
うん、2時間か。
A 先生原作のプロゴルファーサルと忍者ハットリくん。
そうそうそう。
やります。
2時間も A 先生のやつ。3時間は言い過ぎだったね。うん、
マジか。
ねえ。
藤子不二雄ワイドの再放送もしてほしいな、それだ
ったら。あ、藤子不二雄ランドね。あ、ワイドか。あの。
ワイド。
ウルトラ。
ワイドがテレビ番組で。
うん。
ランドがコミックス。
ランドがコミックスか。あの、CM やってるやつだよね。
そうそうそう、
データ、謎を出た謎の。
キャラデータがちょっと違う CM ね。
ちょっと色が違う。ちょっと色が違うエスパーマミとかが歩いてるや
つ。そうそうそう。おめえ誰だよ、新作漫画。ウルトラ D も載ってるよ。
よって、そうそうそうそう。それ。まあ、それはいいんだけど、ちょっと。いやあ、もう、ちょっと話、何、脱線ついでにちょっと、服部くんの話していい？
いいよ。
あの、その、見た服部くんがさ、なんかやっぱり、なんだろう、A 先生気質っつうのかな。A 先生のこう、持ってる、こう、少年漫画、児童漫画魂とさ、A 先生のこの、何、酒好きとか女好きみたいなところがさ、こう、微妙に噛み合ってないところが A 漫画の魅力でしょ？
うん。うん。
それがね、遺憾なく発揮しててね。健一宇治の、担任のさ、あの、ラーメンの小池さんがさ、風邪をひいちゃったと。で、教育実習生のなんかすごい、見た目の美しい子がさ、小池先生のところに、こう、お見舞いに行くと。で、その前に、そう。
レープされるじゃん。
なるか、服部くんでなるか。で、その前に服部くんたちがあのお見舞いに来てて、あの一人者の小池先生のためにあの忍法でこう自動化できる
こう、はいはいはい、
自動何布団折りたたみ機みたいな、
はー、
折りたたみの術みたいなこと、うん、とかあと。何自動、電気消しの術とかさ、そういうのをいろいろ仕込んで、マクロ仕込んで。自動カーテン閉めの術みたいなマクロを全部組んでさ、これで大丈夫だっつって。で、帰った後に、その、見た目の良い、こう、教育実習生の女の子が来て、で、ね、小池先生大丈夫ですか？ああ、どうもすみません。いや、可愛いな、なんて言ってたらさ、あの、その、術のマクロが作動しちゃって、布団がバサッキャー、小池先生カーテンがシャッ電気がパチッ
おい、やっぱり言った通りじゃないか。
お前、なんて展開だ、これ。いやー、ほんとね、面白かったです。
面白いな、
ね。なんでこんな際どい話をしてるんだっていう。
やっ インドで新作が作られるだけのことはあるね。
あるね。うん。うん、よかったよかった。ね、何の話してたっけ。
忘れたわ。
なんで服部くんの話になってんだ。
テレビ埼玉が。
ああ、そう、テレビ埼玉でね。あ、まあ、そういうさ、なんかあの、リモートになるとさ、そういう楽しいテレビが見れたりするんだけどね。
ああ、テレビなぁ、見てないな
ぁ。いや、もう見ないよ。もうなんかすごい、誰がバイキング見るのよ、そんな。
ね。
ねえ。
まあ、僕、ほぼ二世帯住宅でさ、一階が両親が住んでてさ。
うん。
だからお昼とか両親と撮るんだけども。
うん。
まあテレビ、両親はそのなんか坂上忍が出てくるやつ見てるんだよね。
バイキングだね。うん。
だるいなと思って。
本当に、もう本当に。おやー、テレビ見るよな。
うん。NHK にしてほしいって。定時の、あの、殺風景なニュースでいいのに。
うん。本当嫌になっちゃうよ。
コメントとかいらないし、ただ淡々とニュースだけ流して。
本当に、本当に驚くんだけどさ、この未知のコロナウイルスに対してさ、なんで坂上忍とブラックマヨネーズの意見を聞かなきゃいけないんだっていう。
そうそうそう。すごいさ、放送スタイル、メディアが提供するコンテンツとしてすごく遅れてるんだよな。
ねえ、参っちゃうな、ほんと。
どこか一曲だけでもさ、世界水準のさ、うん、まともな内容の番組出してくんないかな。
ねえ。
一時さ、
うん、
TBS はさ、花丸マーケットっていうさ、下品さの少ないスタイルになったじゃん。
はい。
あれずっと続けてればよかったのにね。
くしくも岡江久美子さんですよ。
そう、岡江さんが死んじゃった。
まああれもね、元はといえばその、
そう。
ね、オウム真理教のね、件で、3時に会いましょうの、
うん、
ね、あれで、こう、やらかしちゃったから、
うん、
あの枠でワイドショーできなくなりましたっていうことだったんだけどね。
そう。まあ結果的にそれで良かったのにね。
ね。
ワイドショーなんて本当時間の無駄だよな。そ
う。あ、こういうのってさ、やっぱり言わないと、事情分かんなかったりすんのかな。分かんないよね、
きっとな。知らない人の方が多いんじゃないかな。
多いかもね。うん、アマプロ聞いてる人はおじさん多いから覚えてると思うけど、うん、何オウム真理教の地下鉄サリン事件が大事になる前に、水中クンバカっていう、なんかあの、修行の一周みたいなのを、3時に会いましょうっていうワイドショーで特集をして、で、そこでいざこざがあって、で、オウム真理教を団体で訴えようとしてる坂本弁護士の意見もちょうど聞こうということになってるってばらしちゃってね、担当プロデューサーが。で、そのビデオを見せてしまったと。で、その一件で、オウム真理教が、坂本弁護士を殺害を決意するということで、情報の隠匿の、こう、義務を怠ったっていうことで、当時大変怒られまして。
最低。
ですよね。
もう手走った方がいいんじゃない？
すごい、何十年遅れの話なんだけど。っていう話があって、ワイドショーをやめて、花丸マーケットっていう、そういう、何？ワイドショー的なものを、全部なくしたものをね、やってたんだけども、うん、ね、それも元に戻ったっていうね。
いや、ほんとそれ、やめてほしかった。もう、ほんとに。
ね、でも、ワイドショーじゃなきゃ、その、視聴率取れないんだね、やっぱね。
まあ、みんなゲスだからね。
ゲスなんだよね。
うん。
いや
あんなゲスなの見たくないよ。だからさ、昔はその花丸マーケットか NHK みたいなのが良かったのにね。
ね、
今はそれもないし、坂上忍を見たがる人の心理がよくわかんない。
いや本当に理解できないね。いやーな、鮫島さんあれだね、二世帯とはいえさ、やっぱ親のちょっと近いからさ、そういうの、 そういう親見るのちょっときついよな。
うん、俺は、その、よく NHK に変えてたよ、だから。最初のうちは。いや、芸能人の話とか超どうでもいいからって変えてたけど、うん、最近めんどくさいから変えてない。
ね。うん、なあ、まあそんなですわね。さあ、どうしましょうかね。あとは、最近、まあ、前に、ほら、スガッツさんとのね、龍が如くラジオがあったんで、
やってましたね。
ね、2週ほど空いてますけどね。その間にあった話で言うと、レンちゃんパパ。
ああ、地獄のような漫画だった。
ああ、サメ島さん。
最後まで見れなかった。22話ぐらいまでかな、見れたのは。
うん、でもかなり見たよ。あれ30。
うん。
真ん中よりも見た感じかな。うん。ねえ。
あれは。なんだあれ、もう本当にひどいな。
いや、すごかったね。やっぱなんか、何こういうさ、電子書籍でさ、こう、弾揃えなきゃいけない時代になって、見つかっちゃった、こう、悪の書みたいなやつが。それこそさ、あれは、もう何、書質も不明ぐらいのさ、カルト漫画なわけじゃない？うん。で、その、何？当然コミックス化もされてないしさ。で、なんか何？パチプロ漫画？パチスロ漫画とかさ、そういうのを読んでる人ですら、あれはなかったことにしようって、こう、何？騒ぎ立てもしなかったものが、なぜかこう封印が解かれてしまったというのが、
はいはい、はい。なんか、そうだよね。
ことの、こう、あれみたいですけども。すごいよね。
無理やり探した結果ってこと
だよね。そうそうそう。だから、パチプロ系の漫画をよく読む人で、おい、これやべえぞ、もう、何、悪の教科書みたいな漫画あるぞ、ちょっとみんな見てくれって言わないで、そっとしまっておこうっていう。みんな思ったってすごくない？
やばすぎてね、笑えない。
ね、それが、なんか双葉チャンネルあたりで、その、コロナで、何、自粛しないパチカスは、ね、どんなやつなのかみたいなので、こう、何、例として、こういう漫画があるぜっていう感じで、全然こう、当時知らない人たちが、こう、サルベージしちゃったものが、とんでもない悪の書だったみたいな、
うん、
ことみたいですよ、なんか。
ああ。
正確かどうかわからないですけども。すごい、すごいね。なんかこう、当時読んでた人たちがこの漫画危険だ。このままみんな見なかったことにするんだ。わかったって言って封印したものが、なんか、ね、子供たちの悪ふざけみたいな感じで、こう、封印が解かれるっていう、ほとんどファンタジーですよね。
負けてしまったのかって。
あ、でも、わかる。そういうさ、ああいう、何、常識を大きく逸脱した、さ、衝撃の本みたいなものがさ、世に出ない理由がわかる。俺はわかる。漫画じゃないけど、何、そういうことはあった。経験として。その、すごい、エロいことをさ、に欲してる高校生時代ですよ。
うん。
もう、エロのことばっか考えてた時代ですよ。うん、ね、おっぱい見たいとかさ、ね、女性器ってどんな形してるのかなって。
はいはい、はい。
ずっと思って勉強に身が入らない時期ですよ。
うん。
ね。で、そんなさ、ね、青春真っ只中の頃にさ、チャリで通学途中にさ、何デパートの片隅でさ、タッチバックでやってる男女がいてさ。
木更津の。
朝だよ。
朝。タッチバック。
タッチバック的な、タッチバックじゃないや、駅弁だったのかな。対面だったから、
うん、
なんか片足かなんか上げて、
あ、そうなんだ。
おちんちんをね、
うん、
入れてました。でも、これさ、すごい、ドエロじゃないですか。
うん。
こんなさ、もう、そう、青缶、しかも、朝ですよ。白昼堂々とかじゃなくて、8時とかだから。
8時結構人歩いてるよ。どうしてそうなった？
そんな見ちゃったらさ、うん、ね、みんなみんなって言うと思うじゃん。
うん。
言わないね、やっぱこう。
やばすぎて。
そうそうそうそう。なんか悪いものを見たみたいな感じで。
うん。
俺もこれラジオで言うの初めてかもしれないけど。
うんうん。
うん。見た。でもやっぱり言えなかったし。
え、それ、何？中年ぐらいの人？
わかんない。若かったと思うよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
すごい。
それか、なんかそういう、何？そこで、のデパートで死んだ自爆霊かどっちかだよね。
デパートで死んだ自爆霊が好きでして。
全然ピンとこないけど、まあそんなこともありました。でも、心境的には多分そういうことだと思うんだよね。レンちゃんパパを、こう、何、みんなに黙っておいた人たちってさ、うん。そんぐらいこう、なんかちょっと常軌を逸した漫画だったんで。
そっとしとかなきゃって。
ねえ、本当にね。誰一人子供のこと考えてない漫画でしたからね。
いや、誰一人子供のこと考えてなかったよ。子供売ろうとしたし。
あれ、ねえ。
弁当屋をキャバクラとパチ沼に沈めたりとか。
ね。うん。
押せばなってるのに。
なってるのに。
飲食店やるのバカバカしくなるよね。
ね、本当に。あと何でしょう。
10万円、500円の弁当、200食分。
うん。
なんか働くのがバカバカしく感じるの。
なあと2回ぐらいレイプとかするし、レンちゃんパパ。
2回すんの？
2 回ぐらいしてると思うよ。担任の先生ともう1人ぐらいしてると思うんだけど。
そうなんだ。二十何話の時点でまだ一人だけだったから。すごいな。
いやー、本当にね。驚きました、本当に。まだまだ僕の知らない漫画って山ほどあるんだなっていう。
はぁ、すごい。ね、全員クズだったもんね。奥さんもクズだし、ね、そもそも奥さんだしね。
まあ、そもそも。
300万の借金。
300万の借金を作って男と逃げるっていう。ねえ。
俺は全然まだマシだったな。
もう創作物と比較しちゃったよ、この人。ねえ、まあまあ、でも、あんぐらいこう、何、悪と自分を自覚しないで、こう、生きてる人ってのは確かにいる感じはする。
もう純然たる悪だから悪いことしてると思ってないんだよね、きっとね。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。ほら、ディオとかさ、そういう、キラとかさ、うん、キラヨシカラとか、うん、そういう感じじゃなく、うん、私は普通の人です、みたいな感じで、こう、フランクに、こう、ね、横領したりとか。
そうそうそう。恐喝とか。
恐喝とか。ね、子供から締め上げるとかいうね、本当に吐き気のする悪とはこのことだっていう。
いや、本当そう、吐き気は催す邪悪。
邪悪。なんとかくんのお父さん、早くお金返してくださいねって。こいつ。あれをまるで裏技かのようにやるっていう。
いいこと思いついた。
思いついちゃったーなんつって。もう勘弁しろっていう。ねえ。
すごいよ。
すごいね
ー。なんか今ツイッターで検索してみたんだけど、
うん、
パチンコ雑誌に掲載されていた理由が、
うん、
俺はここまでは落ちていないって、読者に安心させるためだった。
おー。
風に書いてる人がいて。
なるほどね。
うん。
確かにあれを乗り越えるのは難しいよね。
ね。
うん。そういうあれだったんだ。なるほどね。うん。確かに、パチプロ雑誌の漫画ってね、儲けたぜイエーイばっかりじゃないの。どっちかっていうと、厳しい時代だが頑張ろうみたいな漫画の方が多かったりはする。
そうなんだ。
そう。だってさ、現に打ってる人がさ、読んでるわけじゃない？
うん。
打ってない人は読んでないわけよ。
読んでない。
っていうことはまあ、大体の人が負けてるわけじゃない？
うん。
うん。っていうことはさ、そこでこう共感を得るためにはさ、辛いが頑張ろうの方が共感は得るわけじゃん。そう。いやー、この打ち方でもうすごいですよ。もう100万買っちゃいました。みたいな。借金もう全部なくなっちゃいました。みたいなことは、意外と受けないんだよね。
そうだよね。
うん。俺の好きなパチプロ雑誌で、パチプロ漫画で、もっちゃんっていう漫画があるんですけど、尾上龍太郎さんの。これはね、大体こう、行き場を失って仕方なくパチスロ打ってる人を助けるみたいな漫画なんですけどね。なんていうのかな。時代の変遷が分かっていいですよ。例えば、パチスロがすごい、こう、儲かってた時期の、こう、は、一発逆転、もっちゃんが代わりに打って一発逆転をして、あ、ほんと助かったっていうオチが多いんだけど、
はいはいはい。
なんか5号機とかになると、こう、勝てなくなっちゃうわけよ。ね。で、そういう時だと、これからも長く厳しいパチスロの生活は続く、みたいな。今日一回の勝利で、ね、この緊張感を忘れないことだとかね、妙にしみったれていくっていうか。そういうの多いの。なんかね、もっちゃんの中でね、すごい俺の好きな話がね、何パチスローで食っていくんだって若い、男が言うんだけど、そいつをこう、子供の頃から、見守ってきたパチスローの親、じじいがいるんだけど、もうそいつはさ、もう、長年パチスローで生活していることに疲れ果ててて、明日、今日食べるお金と、明日打てるパチスローの、軍資金があれば、OK という、諦めの生活をしてんだよね。で、パチスローで食っていくっていうのはこういうことなんだっていうことを、このパチスローの おじいさんが言ってて、それがね、あ、パチスローじゃない、パチンコで食ってる人だ。で、それがさ、もうすさまじくてさ、もう液晶の売ってないんだよね。液晶のパチンコ売ってなくて、薬物ばっかり売ってて、
はいはい。
なんで薬物打ってるかっていうと、もう、目がね、白内障で、光がもうダメなんだよ。で、薬物しか打てないっていう。もうリアルな感じの。で、30分に1回目を休めて、目薬ささないと、とてもじゃないけど打てない。でも、俺にはこれしか生活できるものがない。で、昔の馴染みはどんどんやめてったりとか、家継いだりとか、他のまともな職に就いたりとかしてるんだけども、気がつけば俺一人になってたみたいな。で、そのおじいさんが唯一楽しみにしてるのが、横断歩道の、緑のおばさんっていうかさ、旗を、出して、交通をこう、渡す、子供たちを渡すっていうのをボランティアでやってるんだけども、
うん、
もうこれぐらいしないと、もう世間と自分がこう繋がってる感じがしないっていう
。社会性が。
社会性がすごすぎるんだよね、もう。
ああ
。
パチンコ。
でも、それをさ、パチスロ雑誌に載せて OK な媒体なんだよ、なんかね。いつかはやめた方がいいよっていうのをね、編集ごと言ってるっていう。
いやー、罪深いなー。
そう。だから、間違いなくね、何バラ色の内容ばかりでは絶対ない。どっちかっていうと、何打ち続けるのは辛いよねっていう展開の方が多いのは一応言っとくわ。うん。
そうね。
ね。うん。
いや、パチンコ、絶対楽しくないよ。
まあね。でも、やっぱ依存症っていうかさ、中毒の人はやっぱりすごいね。
うん。
ねえ。越境していっちゃうんだもんな、今回のコロナで分かったけど。
うん、我が町に来てたね。
うん。あ、そうそうそう。あそこ、あれだよな、松戸。で、ね、いっぱい来てたね、なんかね。
柱霊園の裏側にあるパチンコ屋さんね。
うん。
噂の。
そうそうそうそうそう。あれ、近くじゃんと思ってさ。うん、
そう、そうなんだよな。
驚いたよ。うん。まあね。
あんなさ、時期にさ、
うん、
パチンコやったってさ、釘締め、今って釘締めないんだ。
締めると思うよ。
で、釘の調整は違法になったんじゃなかった。
どうなの？
まあでも締めるよね。
まあね。うん。
そんなこと言ったって、わかるし。
ね。でも、うん、まああとは、ちょっとかわいそうなのがさ、かわいそうっていうか、うん、パチンコ店でクラスターになった事例はないんだよね。
それは調査してないだけでしょ。
どうなんだろう。一応ないってことになってる。何？対面になってない。飲食店と比べて対面になってないし、そういう意味では、割と安全なのかもしれないとは言われてるけど。
うん、
うん。うん。まあでもなんかこう、同調圧力っていうか、ねえ、みんな閉めてるのにお前ら開けるんだっていう、こう、日本人の例のやつが発動してるからさ
。うん、そうね、自粛警察が。
自粛警察、パトレイバーがさ、
うん、出動してるから、
ね。出動してるんですよ、本当に。ねえ。
怖いよ、自粛警察。
そうね、本当に。うん。ほどほどにしてほしいもんですよ、と。
まあでも、やっぱり、ほんのわずかな気の緩みがクラスターになるというのは間違いないことだから。
うん、ね、まあ、だって。
結果的に良かったかも、ね。
そうなんだよ。なんか、悔しいことにさ、日本人の例のやつって言ってる、その、同調圧力。
うん。
ね。ってやつがさ、実は言うと今回に関して言うと、いい方に動いちゃった可能性はあるんで、嫌だなと思って。
今回のトラブルは日本人と相性が良くて。
うん。
意外と好成績を出したという。
そうですね。本当にね。意外と相性が良かったっていうのは本当にそうかもしれない。うん、
ね。隣組で鍛えてた国民は違うよね。
ね、本当に。密告制度ですよ。
そうそう。今も生きてるんだなーって、隣組は。
そうね。マスク来た？
来てないよ。松戸市来ない、まだ。
来ないね。うん。給付金もさ、まだ来てないや。
給付金はもう俺は郵送でやるつもりだから。
うん。
かなって。
俺さ、ほら、何青色申告できるからさ、
うん。
マイナンバーあるじゃん。
うん、
ある、あ、できると思ってさ、
うん。
やっちゃったんだよね。で、その次の日に、もうマイナンバーでやるよりかは、郵送で送った方が早く着くみたいな、こと聞いちゃって。
うん、
ね、失敗しましたね。
ちょっとなんかインターネットと、こう、なんていうの、公共の設備って多分相性悪いから、
うん、
あんま期待できないだろうなとは思ってたからね。
うん、 いや、それこそさ、何、これをさ、今頃になってこう、何、遅いとか言うのはちょっと、あれなんだよな。だって、マイナンバーここまで、な、紐付けさせなかったのは、それこそ、国民だからな。誰もさ、なんか、紐付けに賛成しなかったもんな。まさかこんなこと起きるだなんて誰も思ってないっていうのもあるけどさ。
マイナンバーはそんなに嫌じゃないけどね。
そう。だけど、なんか、嫌な人の声がでかすぎて。やっぱり、でさ、ま、そんなに嫌じゃないぐらいだとさ、賛成の票に入らないんだよ。
まあ、運転免許証あるから別にっていうの、ね、
そうそう。あと、さあ、国が金くれるだなんて思ってないっていう。
国とは金を奪ってくるやつのことだからね。
そう。みんなそう思ってるからさ。じゃあ嫌だって言うよね。ね、だいろんな、なんか、ほら、どうやら、コロナの第一波は、無事収束しそうでよかったんだけどさ、第二波は来るわけでしょ。
来るって言われてるよ
ね。ねえ、その間に、今回あった、しんどかった部分、電子化とかさ、ね、ネット環境とか、そういうとこで、ガンガンお金突っ込んでくれさいって感じですかね。ねえ、本当に。やっぱ、呆れる部分が多かったじゃない。あ、こんなに、なんかネット環境とか、あとは、なんか、公務員減らしすぎて、サービスが低下してるとかさ。そういうのって本当に、こういう時に帰ってくるんだなっていうのは、しみじみ実感しましたね。
わかる。
ああ。公務員減らしたのもさ、やっぱそれも、何、国民の要請ですからね。多い減らせって言いましたから、10年ぐらい前に、10年とかさ、もっとか、ね、で、減らした結果、公共のサービスがどんどん遅れていくというね、当たり前のことを僕たちは今実感してるわけですね。
じゃあ増やさなきゃね。
そうなんですよ、増やしてください。
あんだけ税金取ってんだからね。
ねえ。
氷河期世代の皆さんを就職させてあげてくださいよ。
本当ね、なんか、さ、ツイッターで書いてあって、本当か、でも本当っぽいなって思う、あれがさ、今年から、こう、氷河期世代の再就職が本格化するっていう、するはずだったけど、コロナで全部断ち切れになっちゃったみたいな、さ、つぶやきをなんかどっかで見てさ、まあ、嘘か誠かわかりませんけど、でも、日本のこう行政のさ、スピードから言ったらさ、問題化してから実行に移るタイミングとしては、まあ大体今年ぐらいだろうなって思うと、本当に私たちはついてないっていう。
あのね、俺らの世代はね、一番割り送ってるよ。
はい。
何をやっても自己責任だしね。
うん。本当ね。
自力主義とかさ。
うん。
いい企業に使われちゃいましたよね。
使われちゃいましたね。でも、それに関してなんか黙ってた俺たちもまずかったのかなっていうのは本当に思いますよ。
黙ってたって、別に黙ってたことはない
んだけど。ないんだけど、なんか耐えてはいたと思う。
耐えなきゃだって。
ね
え。こじき一直線だもん。やるしかない。
そう、本当ですよ。ふーちゃんがこじき、一歩手前ぐらいまで行った時代がありましたからね、本当に。
行くんだ、簡単に行くんだから。
簡単に行きますよ、本当に。恐ろしい話ですよ、本当。ねえ。いや、恐ろしいなぁ。あ、そう、あとさ、今コロナで飲食店大変っていう話で思い出しましたけど、ブッチョさんのところはクラウドファンディングやってまして。
うん、あ、そうか。
あ、知ってる？
知ってる。
やった？俺は入れてよ。
ああ、私はまだですね。
あ、そうですか。入れてくださいね。ぜひぜひ。はい。はい、
はい。
ブッチョさんとこの、ベニーズルとかなんか、
うん、
ね、大阪の青年実業家、ブッチョ柏木さんのお店が、今大変だということで、クラウドファンディングやってます。はい。で、いろんなものがあるんで、小学から高学までね、あるんで。で、やっぱりさすがだね、やっぱ、あっという間に、二日ぐらいで目標達成しちゃって。
おー、よかった。
でも、目標金額80万ぐらいだから、あればあるほどいいはずなんで、ね、アマプロ聞いてるリスナーさんでね、大阪行ったら行きたいなって思ってる人はぜひぜひ、ね、乾杯してあげてくださいね。
クラウドファンディング、どこでやってんのかね。
どれだっけな。キャンプファイヤーだっけなんか。ブッチョさんのツイッター見れば、すぐ出てくると思う。かしわき。
よく食べる人。
よく食べる人がさ。あ、すぐ出てこない。まあちょっと皆さん検索してみてください。って感じですかね。
うんうん。
はい。あとはどうしますかね。あ、ハッシュタグやっときますか。
やろう。
はい。ですね、今日は5月11日からやりましょうかね。その前の回でですね、金蘭が生きてたことを、アマプロちゃんがつぶやいておりまして、その次ぐらいですかね。はい。アイヤキさん、いきなり鮫島さんの転職話から始まる新作、いきなり驚いたって、いきなりが2つついてますね。そんなに驚いたんですね。
ね、何日ですか、それ。
5月11日です。
11日。
はい。そうですね。同じくアイヤキさん。いやーゲームにオーディオコメンタリー入れるって斬新っぽいなって。開発希望って。
ねえ。スケジュールに余裕があればやりたかったですよ。
そうですね。はい。
こういうのはスマホゲーではできないですからね。コンシューマーのちゃんと、最初から最後までお話があるアクションゲームとかじゃないとこういうわけにはいかない。
いきませんからね。
ロープレでもこうはいかないと思うし。
ね。
うん、
はい。じゃあ、聖一郎くん。旅行中に軽自動車がルパンみたいになっちゃうって、これ何の話ですかね。
なんだろうね。
そんな話したかな、うん、
俺フィアットじゃないから、パレットだから。
うん。そうですね、パレットでしたね、
うん、そうだよ、パレットだとね、女の子がね、悪者に追っかけられてもね、追いつけないんだよ。
そうですね、はい、同じく聖一郎くん、黒服サミュエル・ジャクソンのイメージ、うん、
あ
ー、もう全く何を話したか全く思い出せない。そんな話してますか ね、 ね、
パルプフィクションの時のサミュエルかね、う
ん、ねえ、そんなファック的な話しましたっけ、
してないと
思う。聖一郎くん4連発ですね。柴田亜美の漫画に出てくる頃の名越って。名越、あ、そっか、名越さんの話しましたっけね。
あの漫画読んでなかったな。
そう。なんか、業界ぶっててすごい嫌だったんだよな、柴田。ド
ギバクは読んでなかった。
そうそうそう。しゃらくせえと思って。
うん。そうなんだよね。
ねえ。はい。聖一郎くん。もう普通に GTA の4か5やった方が良くない？そういう、クリティカルなこと言うのやめてください。本当に。なんで同じような内容の、何？龍が如くを、俺、もう2やってるんだからよくわかんなくなってきて。
新宿の狼もやってあげてよ。
うん、どうやってやっていいか分かんないよ。もう PS2 も新宿の狼もないから。
龍が如くが如くって。
ええ。
言われてたじゃない。
龍が如くが如く。または、カプコンの狼シリーズになる予定だった。ええ。戦場の狼、新宿の狼っていう。
ジャスティン・カイザーとさんが言ってたじゃん。
そうですね。
ね、
懐かしいですね。そうそうそう。で、結局あれはカプコンやめて、なんかスパイクかなんか出しましたよね。
あ、新宿の狼？
うん。
あ、そうだったんだ。いろいろあったんだな。
いろいろあったんだね、本当にね。うん、エルシャダイの秘話はブログなりノートにまとめるなりした方がいいんじゃないっていう。
そうっすね。ちょっと、忘れないうちに文章化しておくのもいいかも。今度、会社辞めてね、時間できますから。
うん。
うん。
そうですね。ハーフライフだったか、ポータルだったか、バルブゲームにはオーディオコメンタリーがあるね、だって。
ああ、そうなんだ。
うん。
さすがバルブ進んでるね。
そうですね。
うん。
でも日本語でやってこないと分かんない。
ハーフライフ2見たとき、ほんと、こち抜かしたもんな。
うん。
おいおいおいおい、死ぬぞあいつって思ったもん
ね。おいおい、死ぬわあいつじゃん。はい。まあ、そうですね。はい。ワンワン日常さん。クルの霊媒師柴田理恵の、ラーメン屋で腕引きちぎられは名シーンって、ここちょうどそのシーンですね、これ。
あ、この後腕引きちぎられるの？
そう、クル、ボギワンさんにね、この霊媒師の柴田理恵さんがですね、右腕をブチューってやって、うぎゃーん、
意味わかんない。
町中華が地獄絵図みたいになるっていう。そう、来るは面白かったな。
そうなんだ。
うん。なんだっけな。被害者になるね、妻夫木くん、夫婦がね、本当に、さっき言ったレンちゃんパパ並みのクズなんで、
ああ、
こいつなら死んで大丈夫って感じの。
ああ、そうなんだ。あ、伊集院さんも出てるんだ。
あ、そうそうそう。伊集院さんはね、スーパーの店長役っていう、
あ、出世してる。伊丹十三時代から。
ご自身の経験を生かしたね。
うん、そうね。
ということ
で、ね。手羽先をチューリップにする仕事。
よくラジオで言ってますよね。
ね。
はい。はい。お手上げ侍ちゃん。金蘭さん。またニューストップ8やってほしいなって。
やってほしい。
懐かしい。まさか、まさか金蘭が生きてたとはっていう話ですよね。
うん。
ほんとこの回はもうほんとみんな金蘭しか話してないですね。
もうちょっと。土日だよね、収録するなら。
金蘭、あれから連絡した？
いや、してないなぁ。
わかんない。もうその、あれ、なんか、あれなんじゃない？ LINE のボットなんじゃないの？金蘭ボット。
金蘭がさ、天ラブ2教えてくれたじゃんか。
うん。
なんかその後テレビでやってたっぽいね。
ああ、ワンをやってた
よ。ワンか。そっかそっか。
ね。ああ、懐かしい。居酒屋収録時代の準レギュラー店員さんっていうね。本当に。
あったね。必ずガーって開けて入ってくる。
ガラって入って、なんだっけな、エイヒレを持ってくるっていう。
そうそうそうそう。エイヒレどうぞ、つって。
エイヒレとビールで延々と粘る謎の客でしたから、僕たち。
そう、で、しかも手元にはキャンキャンとか置いてあるからさ。キャンキャン通信とかしてた頃ですね。
もう、絶対こんな客嫌だよ。
あの店ももうないでしょ。
焼き地ってもうないのかな。
ああ、どうなんだろう。あるかもしれないけど。
ね。まあね、まあ、ね、仲良く収録してたな、この頃。う
ん、懐かしいな。あそこでしか撮れないもんね。
そうね。 頑張っ、あの頃僕たちラジオ頑張ってた。
頑張ってた。
頑張ってたね。
いや、今も頑張ってますよ。
まあまあ頑張ってますよ。あ、そうそう。いや、まあ、その、お互いにこうね、こう、家庭ができたり、亡くなったりできたりしましたね。
そうですね。
確か言いようがなかった。ね、また話横にそれて、それていい？
あ、どうぞ。
今、ヤンマガでさ、
うん、
カイジが24億出し、逃亡編ってやってて、
うん、
前のギャンブルで24億ゲットに成功して、で、なんか東南アジアの相棒2人とカイジ3人で山分けするために、銀行口座作りまくって、日本全国逃げまくると、提案から。
はいはいはい。
っていうシリーズなんだけどさ、どうも福本先生が、カイジに試練を与えるのも飽きちゃったらしくて。
うん。
普通ほら、カイジの新シリーズってさ、前回の大勝ちをゼロにしなきゃいけないじゃん。
うん。
まず、ギャンブルさせるためにさ。
うん。
そのために不幸になんなきゃいけないじゃん。
うん。
それが今回ないの。
あ、そうなんだ。
そう、24億を持って逃亡をするんだけど、追っ手の提案のさ、奴らが割と無能で、
うん、
楽勝で逃げてんだよね、今のと一応危機は差し迫ったりするんだけど、全然安心して見れるっていうか、まあ捕まんないだろうなっていう。うん、なんか、提案が雇ってるバイトがすごい無能だったりとか、見張ってろって言ってんのにおでん買いに行っちゃったりとかして、全然平気で楽勝ムード漂ってんだけどさ、とうとう今週の展開でさ、キャンプ場で仲良くなったおじさん二人と飲むっていう、もう、なんなのみたいな展開になって、で、その、キャンプ場で知り合ったおじさんってのが、結婚願望はあるんだけども、出会いがないんですよって、言ってんだけど、こう、それをさ、カイジがこう、第三者としてこう、冷静に見てんだけど、そりゃ、何、出会いあるわけないだろうって、お前ら、キャンプ週2で来てるんだろうって。男二人で週2でキャンプ行ってるやつに出会いがあるわけないだろって。ズキーッと。すごい面白かったんですよ
。いやー、いいね。
でも結婚はしたいと。俺もしたい。
うん、
ね。分かってんのか。結婚したらいろんなもの捨てなきゃダメだぞって。カイジも独身なのにさ。例えば今、お前たちがね、やってる、趣味の、キャンプ。お前お前らどんぐらいの、あれでやるつもりだっていう。結婚したら。今、週2だからなって。まあ、月 1? 月1だったらまあ我慢できるかなって。バカ野郎って。年1だよって。結婚したら年一回しかキャンプ行けないのみたいな。もう週2でキャンプ行ってるやつからしたらもう絶望だよね。
うん、結婚なんかするもんじゃないね。
本当にね、もう本編どうでもよくなるぐらいには面白かったですね。
いいね。どうでもよくて。
はい、横道終わりです。はい、じゃあ、ひろしくん。金蘭さんを諦めなかった俺たちの勝利宣言って嘘つけ。一言も言ってないじゃないか、君。諦めなかったとか言ってない。金蘭さん出してくれってこうずっと言ってたんならわかりますよ、ひろしくん。一言も言ってないじゃないか。 はい。
言ってなかったね。
言ってませんでね、ほんとに。はい、又吉光雄さん。うん、初めて聞いたアマプロは、茶畑さんと金蘭さんが出ていたニューストップ8。
ああ、それは大変だ。
ね。えらくトンチキな人と壊れた人が喋っていて、衝撃を受けた。ですから、過去回のアーカイブをですね、っていう。
あれは柏スタジオの頃だよね。
そうだね。うん。
あれは狂ってたな。
ねえ。本当に。ね、ワナビー茶畑さんと、ねえ。
うん。
もうどっか壊れてる金蘭さんがね。
うん。
両方戦わせるっていう。
ニューストップ8で。
うん。ニュースを切るという、ね、うん、名目で戦わせるっていうやつだった
んですよ。ニュース切るんだからな。
ああ。
そうなんだよ。まあね、何もね、真面目なね、学者さんばかりじゃないんだよ、ニュース切っていいのは。
うん。もうさっきの話と完全矛盾してますけどね、芸人にこ、うん、コロナの話させてどうするとか言ってたやつがですよ。
コロナの話は別にさ、よくないよ。専門家がやるべき領域だから。
うん。うん、
普通のニュースはいいじゃん、別に。
そうね。まあ、なんだったらコロナの話も金蘭にしてもら、欲しいけどね。うん、ね、まあ、ちょっと風邪のつ、ひどいやつでしょぐらいのね、ことを言ってほしいもんですよ、ね。
いいそう。
情報のアップデートが何ヶ月前で終わってんのみたいな感じでね、言ってくれるといいですよね。ね、はい。小賀さん。あ、名前変わったのかな？エルシャダイラジオ聞いてみたい。でも、銭になりそうなコンテンツなので、ノートかアマプロ動画でやった方がいいかもしれないっていう。2票って感じですね、
うん、ノート。確かに、そうですね。やっぱアマプロ動画でやるか。
ねえ。はい。まとよしみつおさん。ちょっとごめんなさいね。はい。手持ちの古いニューストップ8を聞いてみた。鮫島さんはキレッキレだし、ふーちゃんは開幕デュフフだし。余計なお世話だ。金蘭さんは JK さんに怒ってる。茶畑さんに至ってはモデムが壊れた上に途中で自作曲を歌い出すクリップル。やばい。もう誰もまともな奴がいないじゃないか。
狂ってんなぁ。
あとなんで JK さんに怒られてんの、金蘭は。
ねえ。
ねえ、もう出てくる、ね、名前がみんな懐かしいですね。茶畑さんとモデムって言ったらね、懐かしいですね。
僕が最初の2回目の独身に戻っていて、あなたが柏で暮らしてた頃だもんね。
そっか。
うん、
その頃
だから、うん、二人ともいい感じにどん底だったもんな。
いい感じ、あ、そうですね。僕はフリーで仕事がなくてね。
うん、
会社もう辞めてたかな、
フリー、うん、フリーで家族がいなかったから。
はい。はい。あ、聖一郎くん。バイナリードメインは細かく覚えてないけど、無料配信で PC 版もらって軽くクリアした記憶。日本が舞台でチャプター開始に3人チームのメンバー、若干有効度要素ありを選んで始める。ごく普通のチャプタークリア式 TPS って感じだったな。龍が如く要素みたいなのは詳しくはないけど感じなかった。あ、当時のプレイレビューをありがとうございます。SF 龍が如くみたいな話しましたけど、TPS、普通の TPS だったんですかね。うん。
そのようだね。
ね、うん。そう。なんか、割と、確かに、なんか、ね、なんか、ギアーズとか、そういう、こう、SF、TPS、バンキッシュとかさ、当時、あったじゃないですか。
うん。
ああいう感じだったと思うんですけど、キャストがなんか日本人だから、なんか、非常にこう、乗れなかったっていうか、なんか、竹中直人って SF みたいな。
マジか。
なんかそういう感じがありましたよね、確かね。うん、
ああ。バイナリードメインそんなんだったんだ、
ね。PS3 あたりのゲームって微妙にやりづらいですよね。PS2 もそうですけど。うん、
PS3 はすごいいい時代だよ、うん、グラフィックも結構まだ見れるものになってるし、
うん、
俺がなんで PS3 いい時代かっていうと映画半券のゲームがたくさん出たからなんだよ。
はい。
ウルヴァリン X メンゼロのゲーム版も出たし、うん、4ゲーで、
うん、
キャプテンアメリカも出たし、でピクサー系のタイトルもたくさん出てたんだよ、
うん、
でどれもね、あの面白すぎないっていうか、なんか面白いんだけどなんか特別なものはないからすごくすごくやりやすいんだよな、
はいはい、
ただウルヴァリンゼロだけは突出して面白かったけど、
うん、鮫島さんのよくあの言う面白すぎないっていうのはあの後引かないってやつでしょ。切れ味すっきり次のゲームやれるっていう、
やれる。でもやってる間は楽しいんだよ、
うん、
だから俺がこ怖い恐れてるからね FF11 とか、
うん、
そういう一度はまったら抜けられないみたいなゲームは、うん、私すごく怖いんだと思って、中毒性のあるゲーム嫌いだから、
はい、中毒性のあるゲーム
いやよくない、中毒性のあるゲームはねあんまやらない方がいい。スカイリムの時とかも、
うん、
スカイリムしかしてくれなくて仕事行きたくなかった、行くけど、
うん、
休憩時間はニコ動の実況プレイ見て気を紛らわせたからね、
うん、あ、まあ、
オブリビアの時かな、うん、オブリとかね、うん、早く遊びたいんだけど仕事しなきゃいけないから実況動画見ようって言って、
うん、
それぐらいオブリビアにハマってたからね。
疲れるんだよね、本当にあの重いゲームってね。
うん。
やってるときは楽しいんだけどね。うん、
いや、もう本当にあっという間時間過ぎるし、めちゃくちゃ面白いんだよ。
うん。
だそんなのがさ、FF14 とかやったらもう死んじゃうじゃん。
はい。死んじゃうじゃん。
社会性を失うしさ、多分悲劇しか待ってないんだよ。
うん。
だから、やっちゃいけないんだ、そういうの。適度に面白すぎないゲームを楽しんでるのがちょうどいいんだよ。
そうか、
うん、
なるほど。
PS3 時代は本当良かった。
うん、
本当に気軽にゲーム出るからね、うん、あの頃例えばさ、
うん、
トイストーリーとかが映画発表されるじゃん、
うん、
あの頃すごくてさ、うん、トイストーリーゲーム版Nintendo DS、
うん、
ゲームキューブ、
うん、
Xbox、
うん、
ゲームボーイアドバンス、
うん、
プレイステーション3、プレイステーション2とかで出るからね。
もう別のゲームだからな、すごいよな。今もそのなんか、あの、
うん、
ド根性マルチプラットフォームみたいなもうなくなったね。うん。
なくなった。悲しい。
悲しい。ゲームボーイアドバンス版とかもう意味が分かんないから。
いやもうめっちゃ悲しいよ、うん、なんで出ないんだよってだって特に今はさ MCU 全盛の時期じゃん、
うん、
だから10年ぐらい MCU やってるけどさ、
うん、
できたらさいちいちゲーム版出てほしいじゃん。面白すぎないアイアンマン1、2、3とかさ、うん、ハルクとかさ。
あ、でも確かに鮫島さんの言う通り、あれだね、PS4 ってそういう、こう、なんか、
うん、
映画半券のゲームって、
出てない、
そんなにフランクに出てないね。
出てない。
確かに言われてみれば気づくわ。
めちゃくちゃ悲しいんだよ、俺は。もう、いちいち買ってたからね、トランスフォーマ
ー。そうか。映画と同時に、出すみたいなのに、こう、カロリーがついていけないのかな ?PS4 時代になると。
ついていけないんだと思う。アセット数が多すぎて、
うん、
映画のリリースとタイミング合わせれないんだと思う。
そうか。
はぁ、レディープレイヤー1のゲーム版とかめっちゃ面白そうじゃん。
うん。それこそ見たかったもんだね、ほんとね。
ね、一面がレースステージでさ、
うん、
バッドモービルとか乗れるんだよ。うん、
それ普通に映画なぞるだけになりそうな気がするんだけど。一面がレース
ゲーム。だいたいそうじゃん。うん、そう。PS3 時代の映画ゲームって、
うん。
結構映画をなぞりつつ、そこに無理やりゲームを作るから、
うん、
この映画をゲームシステムとしてどう落とし込むかっていうのを観察するのも楽しい。
うん。
へえ、こういう遊びにしたんだなとかって気づくが、うん、気づきがあるからね。
なるほど。
うん。
なるほどね。じゃあ次行きましょうか。カンパさん。金ランランって言ってますね。金ランランの話題が出た途端、アマプロリスナーのみんな、昔の思い出に浸り始めた。金ランさんの愛されっぷりときたらどうだって、本当に。愛されっぷり。愛されっぷりね。確かに、上のゴンさんはね、金ランさん、金ランさん、金ランさんって。
名前呼ぶだけ。
何を、疲れているのかっていう。
物流頑張ってください。
そうですね。そんなに金蘭が求められてる時代なんですね、今ね。
ね。
ね。あ、ゴンさん、これ2016年の Amazon プロダクツ遊びのラジオトークイベントボリューム2っていう写真アップしてくださいましたね。
いやー、やってましたね。
うわー、もうこんな2016年かよ。4年前。
これどの時だろう。この頃は年に1回か2回ぐらいは、ね、うん、電気ドロフトにお世話になってたよね。
やってましたね。本当 ね、
ね、
うん。ロフトは大変だろうね、今ね。はい。ひろし。みんな大好きだけど、誰も金蘭さんみたいになりたいとは言わない、おなじみの金蘭さん。金蘭になりたい人なんかいないよ。
まあ、
うん、そういう人ですかね、本当にね、愛されてるけど別に憧れはしないっていう。
憧れはしない。そうかもね。
ね、はい、はい、ワンワン日常さん。ジャッジアイズ、週末しかできないけど、6章まで来てめっちゃ面白い。サイドケースと雑魚敵をに発見する、発見をパナする、楽しすぎって書いてますね。いやー、遊んでるみたいでよかったですね。
え、木村拓哉が発見をするの？
そうだよ。
すごいな。
発見するし、最終的に俺のもう強化しまくった木村拓哉はスピニングバードキックまでやりますよ。
すごい。
何ヤクザとか、複数人いる敵に対して、こう、キムタクさんがですね、スライディングで、もろともこう、吹き飛ばすわけよ。
うん、
そうすると、こう、ヤクザが宙に舞うわけ。
うん、
そうしたときに、こう、逆立ちをして、スピニングバードキックをして、こう、ヤクザたちを、こう、洗濯機場にして回すっていう。
すっげえ、キムタク。
超大技があるんで、ぜひ、そこまで、技を磨いてくださいね、ワンワンさんね。いいですよ。
ワンワンさん、告白されたガールフレンド人数0人だって。
うん、あ、ガールフレンドがね、4人いて、これもね、何？攻略できるんで。複数、また、できるんでね。キムタクさんなんで。
キムタクなら仕方ないな。
そうそうそうそう。あ、そうだ、キムタク、ジャッジアイズで思い出した、何？
何？
YouTube でさ、まあ、音楽聴きながら仕事とかするんですけど、
うん、
ジャッジアイズの何？オープニングテーマ歌ってるなんだ、アレキサンドロスだっけな、
うん、
のアルペジオっていう、もう俺も親父だかわかんない、アルペジオがバンド名だったか、アレキサンドロスがバンド名だったか全然わかんなくて今。
スピッツのロビンソン現象だよね。
そうそう、それそれそれそれ。アルペジオって曲があってさ、で、まあ好きなゲームだから好きな曲になったんだけどさ、あ、そういえば、ミュージックビデオ見てないなと思ってさ、YouTube で見たんだよ。
お
う。うん。それでまあ、ね、ああ、いい曲だなって、ゲームの思い出とかに浸ってたらさ、なんか、謎の、こう、基本的にこう、アレキサンドロスをこう、舐めたりとか、こう、いろんなこう、ロングになったりとか、 ね、普通のこうミュージックビデオなんだけどさ、なぜかね、こう、もっとロングになって、カメラマンまでがカメラに映るになるのよ。え、何何と思って。で、カメラマンにズームが行くわけ。え、なんでなんでと思ったら、あの、カメラマンがキムタクっていう
。ああ、サプライズだ。
サプライズ。なんだこのミュージックビデオっていう。
ジャッジアイズだからね。
ジャッジアイズだから。でね、ここのね、キムタクさんの演技が最高。なんていうの、この、アレキサンドロスの、こう、一生懸命歌ってる、こう、ミュージックビデオをカメラマンキムタクが撮ってるんだけど、その時の表情がね、お前らっていう顔なんだよ。わかる？この、お前らって。あいつって顔をするんだよ。なんかこう、なんか、年長者が、若いやつを、こう、見つめて、昔の自分を思い出す的な表情をキムタクがするのよ。
へぇー。
それが、今言った、お前らっていう顔なんだよ。その表情がね、もう本当に最高なんで、ぜひ見てください。
アレキサンドロスのアルペジオ。
アルペジオ。あの、カメラマンにズームが行って、お前かよっていうあの、ツッコミからの、その顔芸っていうところが僕は大好きですね。あ、見てるんですか今。
今見てる。キムタクカメラマンになってるよ。
そうでしょ、
うん、うん。回り込んで映してる。
回り込んで映してる。どう？お前らって顔してる？
ちょっとまだわかんないけど、
後半の方なんだよな。
レールの上に乗って、
そう、
うん、してるかも。
して
る。へえ、キムタク出ちゃった、はい、すごい。
すごいね。はい、じゃあ次行きまーす。又吉光雄さん。過去外聞いてたら、柳川先生がふーちゃんの性癖ツイートを原案にエロ漫画を仕立てる話が流れてきた。合唱って。あ、そんなことありましたっけね。
あったかも。
あったかも。俺あの、伊藤愛斗先生が、俺を題材に漫画描いてくれたのは覚えてるんですけど。
あったね、それも。
そう。ふーちゃん、あの、ブックオフの店員のふーちゃんがですね、あの、うん、古本を買いに、あの、出張販売しに、鮫島さん家に行って、鮫島さんの奥さんと年頃になるっていう。
そう。
気まずい。気まずい漫画がありましたけど。
ネタラレ漫画が。
ありましたよね。エイト先生まだ会ってないんだよ、その頃。
大概やね。先生。なかなか。
そう。エロ漫画男優、ふーちゃんはもうデビュー済みですからね。版権フリーなんで、あの、他に使いたい人いたらどうぞ。はい、
ああ、そうですね。
そう。
ふーちゃんスタンプもありますから、
探してください。ふーちゃんスタンプ。
LINE スタンプがあるんでね。
そうですね。ふーちゃん、エロ漫画に使用するふーちゃんは、あの、パブリックドメインっていうことにしますんで、あの、好きに使ってください。
エロ漫画の場合はね。
エロ漫画の場合は。うん、普通の漫画
は
ダメです。
ふとしっていうエロ漫画に出てくる人はいいよってことね。
いいです。もう全然使っちゃってください。はい。
せめてエロ漫画の中でぐらいスケベしたいよ、ね。
スケベしたい。聞こえちゃうやつを。ふーちゃん結婚してるんじゃないんですか。
それはそれで
、はいはいはい。はい、純一さん、金蘭さん生存確認、懐かしい。同じく純一さん、力石、もう過去をほじくらないで、実は制作者側っすって。
そうだった。
あの映画は力石だけ良かったのだから、他は空回ってる映画
って。バッサリじゃん。
ね、伊勢谷力石だったね。
そうだね。
うん。あ、体作りまくったんだよね。 すごかったね、確かに。
すごいと思う。
うん。
あと、ヤマピーだっけ？
ヤマピー。そうね。
じ
ゃあ。うん。あとは、あの人、あの、カマキリ先生でおなじみの。
あ、香川照之が。
香川照之が漫画のコスプレをして出てくるっていう。
そうだった。
眼帯と出っ張っていう。
うん、
あの、バトルシップヤマトの時も思ったんだけど、なんか、コスプレしなきゃいけない役はコスプレしなきゃダメなんですかね。
あの人、いや、スペースバトルシップヤマト出てたの？
いや、ヤマトもさ、あの、佐渡先生とかいたじゃん。性別変わってさ。
うん。うん、高島
玲子。高島玲子が一升瓶と猫を抱えてうろうろする映画こと。
そうそうそう、出てた。
そこは、あれなんだ、守んなきゃダメなのかなっていう。
守るべきでしょう。
ねえ。うん、ねえ。
コスプレしないと、IP ものはちゃんと、ビジュアル大事だから。
純一さんだったらわかんのかな。この頃噂であったのがさ、あの、何？明日のジョーのさ、その、制作のために、あの、エキストラを募集してて、で、ほら、ジョーがヤマピーじゃないですか。だから、あの、なんかヤマピーの追っかけの人がいっぱい来ちゃって、あの、昭和の話なのにフリフリの女がばっか集まっちゃったみたいな話を聞いたことがあるんですけど、本当なんですかね。
本当だろうな、それ。
いい話だなと思うんですけどね。うん、
ね、
はい。聖一郎くん、アマプロ聞いた。フトシンには、とりあえず、5人、1&2 と黒沢明の野良犬を見てほしいと思った。丸。あ、そうですか。5人は見てないな。野良犬は見たかな。何で？
黒沢明、うん、野良犬。
はい。
49年の映画、三船敏郎と志村たかし、モノクロ。
鮫島さんそんなあれ見てないか。
何を？
黒沢とかって
あんまり。黒沢で見てるのは夢かな。夢は3回ぐらい見た。
そうなんだ。お気に入りな、そんなにお気に入りなの？
夢好きなんだよ。
そっか。
寺尾明がもう右往左往する姿がさ、
うん、
放射能がやってくるんだよっつって、寺尾明がもう右往左往するのが好きなんだよ。
はい、そうですね。
夢はいいよ、夢。
わかりました。
この沢は夢だな。、
うん、じゃあ次いきますよ。
はい、
エンマコオロギさん、鮫島メモリアルのトゥルーエンドが伝説の木の下で花井直と濃厚接触だったら心の底から祝福できますって。花井直はだって鮫島さんと同一人物ですからね。
そうなんだよ。
独身と変わりませんよ。
こっちが消滅しちゃうから。
追消滅？
うん。追消滅しちゃうんだよ。
電子と、なんか電子がぶつかって。
そう。ね、ダークマターだから。
はい。じゃあ、同じくエンマコオロギさん。
はい。
鮫島さん肝入りのこなし勢は、アマプロメンバー間でのみ適用すればいいと思います。そうすれば、筆川さんも家族計画に真剣に考えるだろう。きっと、風ママも、筆川家秘伝の減塩低カロリーなヘルシーシャバシャバカレーをお孫さんに振る舞いたいはずっていう。絶対作らせませんし。あの、シャバシャバママにカレーはね。
シャバシャバママ。シャバシャバママってなんだよ。
シャバシャバママ。
ロコイノコの新曲かよ。
パタパタママね。パタパタママ、パタパタママのね。
そうそうそう。シャバシャバまだママは一曲使ってシャバシャバカレーができるまで。
できる。500ml にカレールー1個みたいな。そういう歌をね。 薄茶色い塩分汁ができましたみたいな肌で。はい。
えインドカレー
だ、ね、そうですね、うん。エンマコオロギさん。あ、でも今、奥さんがご解任すると、いざという時、アビガンが使用できない。筆川さんから、繁殖の機会を奪った新型肺炎許すまじ。一人で話を進めないでください。
そこまで心配して
る。もう、ね、でもありがとうございます、エンマコオロギさん。はい。じゃあ、いちご屋さん行きましょうかね。アマプロの龍が如くゼロラジオを聞いて気になることが一つ。スガッツさんってお兄さんいたの？スガッツさんの本名がなわけで、バリバリ右な方が、長男につける名前ってなんだろう？すごく気になるって。これ、なんか、返信ついてて、スガッツさんなんか、長男で別にそういうことはないということを書いてますね。そうですね。そうなんですよ。スガッツさん側のちょっと音声がうまく取れなくてね、難しいんですよね。今回の龍が如くゼロラジオもね、ちょっと聞き取りづらい部分が多かったみたいで。
あれまあ、残念ですね。
そう、ちょっと次考えないといけないんだよな。難しいんだよな。龍が如く2ラジオもやるんですけど、そこに向かってね、ちょっと音、その、録音環境を直さないとなって。でも、これ、難しくて、龍が如くゼロが、龍が如くの最高傑作って言われてるの。
ゼロがね。
ゼロがね。それを取ったわけよ。で、龍が如くセブンが、直近のこう、ね、新世代龍が如くの、ね、最高峰だと。RPG としても素晴らしいっていうことで、まあ、それも取ったと。で、ジャッジアイズ。これも名作ってことって言って、美味しいのは全部取っちゃったんですよ。
うんうんうん。
で、この、後の龍が如く2から3、4、5、6は、割と、なんていうの、プログラムピクチャー感が強くて
。うん。
その、なんていうのかな、この、熱量としては、そんなにこう上がっていかないっていうもん、欠点があるんですよ。
ああ、残りのやつはね。
そうそうそうそうそうそう。なんていうのかな、すごい、リーサルウェポン4とかさ、5とか。
いやいや、もうジェットリー初登場とか。リーサルウェポン4は。
で、なんかこう、ね、細かいところを、の、なんか、その、何重箱の隅をつつくようなラジオになっていくんだけども、難しいなっていう感じがしますね。ちゃんと楽しいんですけど、話はおっぺけぺーだったりするんで、そうなんですよ。難しいとこですよね、ほんとね。シリーズものってね。うん、
いやー、そうだね。
ね。うん。
でもなんか、それつまんないのはもうパスしちゃえばいいんじゃない？
もうっていう、あれもあるんだけどさ。
うん。
もうなんか、やりたくなっちゃってんだよ。もう。
そうなんだ。止めはしないよ、それは。
あの、龍が如くのね、面白いのはね、なんかミニゲームがいっぱいあるんだよ。
はいはい。
で、それがね、なんかすごいうさくんのニャンテンドーあったじゃん。
うん。
あんな感じでいっぱい入ってるから。
バカっぽいね。
だバカなゲームがいっぱい入ってんの。だうさくん龍が如くやってって。うさくんがニャンテンドーで書いてたザレ事みたいなゲームがいっぱい入ってるよ。
まさか現実にあると
は。まさか現実にあるとはっていう。だって、龍が如くでミニ四駆とかできるもん。
なんだよ。それはもう思いつきで企画のやつが耐えたのをなんか、
うん、
実装されちゃったやつじゃん。ミニ四駆もできたらいいよね。
そうなんだよ。ポケヨンっていう、ミニ四駆があってさ、
うん、
で、これは龍が如く 1に実装されてるんだけど、なんていうのかな。あ、ポケウンじゃねえかって、ね。俺がガキの頃楽しんだぜって言ってるんだけど、回想シーンがもう完全に大人なんだよね。大人の、ガキに混じって、ヤクザの大人が遊んでたっていう回想シーンが入ってて、あーって、キリュウさん相当病んでるっていう。しかも時系列的には、龍が如く1の前に龍が如く0があるから、龍が如く0っていう中ではさ、すごいバブルに踊ったこう、カムロ町で、こう、キリュウさんの運命が大きく変わるっていう、こう、ドラマチックな展開があって、で、すったもんだでいろいろあって、心が疲れ切った後で、ポケオンにはまったんだなって思うと、非常にじわじわ来るんですよ。っていうね、うん。まあそういうのもあるし、あとはまあなんか、キャバクラ経営したりとかさ、地上げやったりとか、ミニゲームたくさんあるんですよね。
いいじゃん。
ね。あ、でもね、なんか、あれなんですよ、これは真面目な話なんだけど、真面目な話っていうか、褒めの部分なんですけどね、このミニゲームがね、ちゃんと3日ぐらいやったら飽きる仕様になってて、3日ぐらいは楽しい。多分、俺ぐらいのゲームの腕でテロテロやる感じで、一回やったらやることなくなるぐらいの、ゲームの仕様を切ってるんだよ。
うん。
うん。で、それがね、すごい上手いんだよね。龍が如くのミニゲームって。
へ
ぇー。うん。
ちょうどいいんだね。
ちょうどいい。あ、ちょうどいい理由もね、わかるんだよ。龍が如くに入ってるミニゲームってね、あれなんだよ。何?降格がないんだよ。ダウンがなくて。
はいはいはい。
ランクアップしたらランクアップしっぱなしだから、絶対に天井は、つくんだよ。そう。で、天井ついたらそっから先やることなくしてるから、ちょうど、さあ、じゃあこれ終わったら、本編戻ってねって感じで、本編戻らざるを得ない感じになってて、それすごい上手いなって思う。うん。
ちょうどいいよね、そういうのね。
ちょうどいいんだよ。過度にやり込み要素になってないからね。
うん。そういうの多いと疲れちゃって本編どうでもよくなってくるもんな。
そうなんだよ。もう適度に天井が低いっていう。これは、すごい、龍が如くチームが多分気にしてる部分だと思うんだけどね。いいですね。
ちゃんと考えてんだな。
考えてる、考えてる。うん。さすがににゃん天堂ではないですよ、セガくんは。
にゃん天堂はもうデタラメ。
デタラメですからね。はい。じゃあ次行きます。太郎ちゃん。シリーズファンにはこれはニヤニヤしたって、アマプロ第617回ですね。龍が如くセブンラジオ今聞いてるみたいですね。うん。で、同じく太郎ちゃんがですね、ヤッピーくんの存在に触れてないやろっていう。はい。
ヤッピーくんってのがいるんだ。
いるんですよ。このロ、今貼ってあるんですけど、ロボみたいなやつがいるんですけど、こいつヤッピーくんっていう、
うん。
ロボで、なんかバトルアリーナを管理してるやつですね。
ああ。
これ、道頓堀、そう。道頓堀をモデルにした蒼天堀っていうところにいますね。
うん。
はい。そんな感じですね。聖一郎くん。軽トラいっぱいの薪を手に入れる ロードムービーまだって。
さ、
うん。
リスナーのトシさんがさ、
はい。
リツイートしてたやつでさ、
うん。
日本パレット流通センターってのがあって、
はい。
フォークリフトとかで使う木の台。これパレットっていうらしいんだけど。
よく、アクション映画とかで壊されるやつでね、
パレット。そうそうそう、うん。で、それが古くなったやつを薪として使えませんかって。
はぁ、あ。
木 1キロ60円で売ります。市川市って書いてあって。
うん。
あれ車で行けんじゃんと思って。
うん。
いずれこれ取りに行こうかなと
思って。市川か、行けるな。うん。
20センチぐらいに切ってくれてるわけ。
うん。
巻きにするのに持ってこいなんだよね。いやー、いいじゃんって
。ねえ。サメ島さんもね、もう、だいたい土日になったら火焚いてますからね。
焚いてますね。もう真夏になったらできないからもう。
今のうち。
今のうちですよ。
夏はさすがに暑いね、やっぱ。
暑いからな、夏は。それはしないかも。夏はね、まあ、せいぜい、こう、キャンプ場で、ね、高原のキャンプ場はね、気温が低いから、
うん、
そういうところでやるかもね。もしやるとしたら、
まあ、鮫島さんのね、その土日の活躍のおかげでコロナが随分死んだとは思いますんで、
いや相当殺してよ俺は。熱消毒で。
あちちあちち。
そう空気中のコロナは相当焼き殺したな。
やったね。はい。じゃあ次行きましょうかね。
はいはい。
富士、鮫島さん良かったねっていう。県越え移動、6月19日が解禁っていう。だそうですよ。
ああ、そうか。
うん。
だったら休みに入った後も県越えで、ちょっと、自分の車で、国内旅行したいと、生きるね。
ああ、そうね。19日はもう始まってる？
始まってる。
はい。
お休み。
いや、まだ休みか。じゃあ行けるね。うん。
7月の間は休みだから。
そっか。ああ、よかったよかった。あ、じゃあ今のうち計画立てないとね。
そうだな。
はい。
アポホテル取ろう。
うん。よし。ですね、くげさん。まあ、これは中身はさっきの太郎ちゃんなんですけど。
うん、
こんばんは、くげです。アマプロで以前使っていたサーバーのファイルを覗いているのですが、2012年12月のフォルダーにある写真を見つけました。これで爆笑したら子さんリスナーですっていう、この、壊れたモデムが。
ADSL。
はい、そうですね。モデムが壊れちゃったんですよね。
モデム壊れたからちょっと、
茶畑くんがね、
うん、収録来れませんって。彼はいろいろ待ち合わせでほぼ来ないからね。
うん、
3割ぐらいかな来るのは
ね。ちゃんでモデムが来ないからっつって収録サボってグッドルッキングな人とデートに行ってたっていうことをツイッターでバレてっていうことがありましたよね。
状況、うん、こう鑑みると、こいつっていうね。バレちゃったんだよね。
豚尾さんかなんかが告発してたんじゃなかったっけ、確か。
あ、そうだっけ。
あれなんか、いましたよ、みたいな。なんかそんな話になって、で、そのグッドルッキングさんと連絡がついて、で、実はこれこれこうでしたっていうことを、裏が取れて、嘘ついて収録ばっくれて、ナオンとデートっていう。
あはって感じだ
ね。そうでしたね。うん、それで、あれでしたよ。確か、罰で歌を作るっていうことになって。ねえ、あ、懐かしいですね。あ、今回のエンディングテーマ、じゃあ、茶畑の曲にしようか。
そうしてほしい。うん、
そうしよう、そうしよう。
うん。うん、
なんだっけ、夢は僕らのエネルギーだっけな。
うん、そうだった、そうだった。いかれてる
ね。ねえ、
どうなの？茶畑くん自身はすごいいい背景モデリングをする、ね。腕のあるデザイナーさんなんですよ、一応。
仕事はできるんですよ。みんなバカにしてますけど。中の人はちゃんとやってるんですよ。もう結構偉いんじゃないの
かもね。
うん、ね、うん。そうだよ。もう随分時間も経ちましたしね。
うん、
はい。ま あ、そんなでね、懐かしい、懐かしいです。茶畑くんの歌は、ちゃんと残ってるかな？残ってるよな。あ、ちょっと待ってくださいね。
うん。
茶畑くんの、あれば、それ使います。納税ラップ。納税ラップじゃなくて、あ、ありましたね。夢は僕らのエネルギー、ありました。
あった、あった、あった。は
い、じゃあ、聞けますよ、皆さん。
聞きましょう。
はい。ということで、まあ、こんなとこですかね、はい、今回は。
こんなとこですね。
はい。
じゃあ、あれですね、皆さん、コロナには気をつけて。
はい。
無事にやり過ごしてね。行きましょう。
そうですね。皆さん、ご安全にってとこでね、まだまだ、収束はしてますけどね、第2波とかね、ありますんで、手洗いうがいを習慣化して、新たな日常を作っていきましょうって感じですかね。
うん。
はい。
すごいまともなことを言いましたね。
言いましたね。はい。
筆川さん、今度ゲスト会にしたいんで、
はい。
ちょっと。その時はお願いしますね。
あ、いいですよ。次はゲスト会ね。はい。
そう、3人で。
はい、わかりました。
じゃあ、そんな、この辺で終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。では、聞いていただきましょう。夢は僕らのエネルギー。
夢はお金じゃ買えないぜ。だから宝くじに